来なくていいわよ。せっかくだし、もうしばらく休みましょう。うん、このままで。よしよし。よしよし。いい子だね。でも、こういう風に甘やかされるの、ドクターだって嫌いじゃないよね。じゃあ、このまま。ドクター、もうしばらく、なでなでしてもいいかしら。うん、ありがとう。（笑）気持ちいいね。なんだか私の方も癒されるわ。ドクターって人を安心させる魔法が使えるのかしら。あら、私の口から魔法なんて言葉が出てくるの意外？まあ、科学者が言うべき言葉じゃないかもしれないわね。でも、本当にそう思ったのよ。ドクターとロドスの出現が、まるで、子供の頃、お母さんが話してくれたおとぎ話みたいだもの。実はね、ドクター、ロドスに来るまで、私、結構不安だったの。共同プロジェクトリーダーの仕事を引き受けた時も、単なる気分転換くらいにしか考えてなかった。今振り返ってみると、あの時、ラボに困っていたのは、仕事に忙殺されることで、自分を麻痺させたかったのかも。エレナの提案でラボを出て、船のあちこちを歩き回るまではね。この船って、出身がどこでも、どんな身分でも、感染者も、非感染者も関係なく、みんな家族のように仲良くしていたし、それぞれのやり方で周りの人同士支え合っていたわ。私も知らないうちにその雰囲気に助けられていたのかも。私も昔、そんな場所を作ろうとしたことがあったわ。でも、失敗しちゃった。だから、今のロドスの理想的な環境を作り上げることができた要因は、何なんだろうって。研究に専念しているケルシー先生なのか、それとも、ブリッジで走り回っているアミヤちゃんなのか。でも、おそらく、ロドスの中心にいるのは誰なのか。みんな、 それぞれの答えがあると思うの。そして、私にとって、ロドスを結びつけた、かけがえのない存在は、あなたなのよ、ドクター。この船のみんなはね、よく、ドクターのことについて話すの。先輩、先生、盟友、仲間、誰にとっても特別な存在みたいだね。そして、私にとってドクターは、会ったことのない親友のような存在だった。他のオペレーターの話を聞いていて、なんとなく、そんな気がしていたの。今日、ドクターと一緒に過ごして、確信したわ。理想のために努力を惜しまず、誰に対しても平等で、そして、優しい。自分のことを、粗末にしやすい悪い癖さえも同じ。私たち、似ているみたいね。ね、ドクター。私ね、怖かったの。ラボに閉じこもっていた頃は、時々夜中に目覚めて、そして怖くなったの。あんなに必死で頑張ってきたのに、最後はみんな、憎しみを抱いて、私から離れていくんじゃないかって。私はただ、みんなにもっと幸せになってほしいだけなのに。研究というのは、終わりの見えない暗い道を手探りで進むことだと分かっているわ。理解されず批判を受けるのもよくあること。でもそれでも怖いの。この道はあまりにも暗いから、あまりにも孤独だから。昔のライン生命は理想主義者たちの楽園だった。私たちはそれぞれ理想を抱いて互いに寄り添いながら進んでいたわ。でも現実の前では理想はあまりにも脆くて、結局私たちは違った道を選んだの。あの時の私はこの暗い道をいつまでも一人きりで進んでいくのだと思ってた。でもある日突然、蛍火みたいな小さな光が私の目の前に現れたの。その光に向かって歩くと、また光がどんどん現れて、それらはやがて一つになって、私の行く道を照らしてくれた。ロドスは私が望んでいた世界の縮図だったわ。そして、紛れもないドクターが、この道が決して果てのないものではないことを教えてくれた。私が孤独じゃないってことを教えてくれたの。本当にありがとう、ドクター。ドクターと会えて本当によかった。 喋りすぎたわね。私って、ほんと不器用。え？ドクター、今のは？ロドスも、私の家になれるように。ドクター。いえ、なんでもないの。ただ、嬉しい。すごく、嬉しいよ、ドクター。研究者として、私は本当に失敗したかもしれないわ。でも、私が一番、迷って怯えていた時に希望を与えてくれたのはドクターよ。ロドスの中で私は新しい可能性を見つけたの。すべての人が平等に幸せになれる可能性、美しい未来が瞳の奥に見えた気がしたの。だからね、ドクター。これからも、そばにいて、いいかしら。一番近いところで、あなたと、ロドスの未来を、見届けたいの。そうね。長期間の、実験みたいなものかもしれないわ。私は、わずかな変数として、ドクターと共に歩んでいきたいの。約束よ、ドクター。